私、日本マイクロソフトの米野と申します。デベロッパーエバンジェリズム統括本部というところでマーケティングを担当しております。今回のビデオはですね、パワーポイントの基礎的な使い方というところで、特にこれからですね、社会に出られて、いろんなシーンで、このパワーポイントを使うシーンがあると思うんですけれども、その時にですね、最初にどのようにして作り始めたらいいのかと。あるいはそのどういうテクニックがあるのかというところを簡単にご紹介しようと思っています。で、早速今、画面に出ているこちらですね、パワーポイント、これは2016というバージョンなんですけれども、立ち上げるとすぐこういった画面になっています。ここからですね、新しいファイルを作ったりだとか、あるいは直前まで作業しているものがあれば、左側にですね、最近使ったファイルというようなリストが出てくると、ここから選んでもいいというところです。で、今回新しく作り始める最初の段階からご紹介できればと思っています。で、まっさらの状態から作り始めてもいいんですけれども、パワーポイントにはですね、オンラインも含めて結構便利なテンプレートがいっぱい出ています。で、画面上の方ですね、ここに検索の候補ということでキーワードがいくつか出てるんですけれども、ここをクリックするとオンラインの上にあるですね、いくつかのそのテンプレートを検索してくれるようになっています。キーワード直接入れてもいいんですが、カテゴリーになってますので、とりあえずでは今ビジネスというこのキーワードですね、これを選んでみますと。そうするとちょこっと画面が変わったと思いますけれども、これでですね、今ビジネスというキーワードがに紐づいているテンプレートの一覧が出てくると、こんなふうになっています。で、いろんなきれいなものもあるんですけれども、例えばここでですね、このビジネス計画のプレゼンテーションというものを選んでみますと。で、これで作成というふうに押します。そうすると、もちろんテンプレートの作りによるんですけれども、単にデザインだとかですね、中に入っているものだけではなくて、今のこのスライドのテンプレートはビジネスデザイン、ビジネスプランプレゼンテーションですから、それに沿ってですね、必要な情報がこんなふうにあらかじめですね、スライドとして構成されていますと。なので、これに合わせてですね、ご自身の情報を埋めていけば、このテンプレートが、示すですね、適切なやり方通りに、プレゼンテーションを組み上げていくことができると。もちろん好みだとか、その業種だとか目的によって違いますから、一番自分に合ったテンプレートというのは、探していただいた方がいいと思うんですけれども、あらかじめすでにこういった経験のある方が作っているテンプレートありますので、ぜひこういったものは積極的に最初のうちは活用してですね、自分が、やりたいようなやり方が見つけるまでですね、こういったものを参考にするのがいいのかなというふうに思います。で、こんなふうに作っていくやり方もありますし、あとは全く新しくですね、新規作成するというやり方もあります。その時にはですね、このファイルというところをクリックして戻っていただいて、新規タブを押すと、先ほどのような画面に戻るわけですけれども、ここでですね、テンプレートを選ぶんじゃなくて、一番左側の上ですね、新しいプレゼンテーションというのがあります。これをクリックすると、もうこれでいきなりダウンロードするものはありませんから、いきなり真っ白なところから始まると、こんなふうになっています。で、使い方については、じゃあここからもうちょっとこの点、新しいものを使いながら、順を追って説明していきましょう。で、立ち上げた時にはですね、まだ1ページ1スライドしかないです。で、タイトルスライドが、挟まれているという状態になっているんですけれども、どんどんここにですね、新しい、ページを追加していきたいと、いろんなやり方あるんですが、この左側のですね、一覧が出るエリアで、左クリック、あ、右クリックをするとですね、これで新しいスライドというのが、メニューが出てきますから、こんなふうにどんどん追加していくってこともできるようになってます。で、タイトルスライドの次ではですね、こんなふうに普通の項目の、これが一般的なスライドのレイアウトになってますけれども、こんなふうに出てきますけれども、もちろんレイアウトは、これをさらに右クリックしてレイアウトというメニューを選ぶと、いくつか、選べるようになってます。さらに、小タイトルをつけたり、セクション見出しをつけたいといった時には、こういったテンプレートを選べばいいですし、あるいは、この、複雑なですね、情報、複数の情報を選ぶときに、この段組み分けですね、例えば左右2段に分けたいみたいなときには、このテンプレートを選ぶと、左側右側にそれぞれですね、 情報を入れることができるようになると。こんなふうにですね、全く新規に作成してもですね、いろんなレイアウトに対応してますので、ここから作り始めるということもできるようになっています。で、今こちらに表示されているフォントの色だとか、種類だとかはですね、これは標準に設定されているものが、自動的に選ばれてますけれども、もちろん、自分の好みのものに変えることもできるようになっています。で、簡単なやり方としては、ここを直接選んでですね、例えばフォントの色を変えたりだとか、あるいは、フォントの種類を変えたり、こんなことももちろん簡単に、できるようになってますけれども、ただこれをやるとですね、他のスライドには今の変更は反映されないんですね。なので、こういうやり方を取るんではなくて、こちらの方がぜひ、やっていただきたい推奨のやり方なんですけれども、すべてのスライドに適用したいのであれば、このスライドのマスターページというものを切り替えていただくのが一番、いいやり方です。で、それをやるためにはまずですね、このリボンメニューの上で「表示」というタブを選んでいただきます。で、表示タブを選ぶと、左から2番目にですね、マスター表示というカテゴリーがありますので、ここでスライドマスターというのをクリックすると。そうすると、これは全ての、新規作成仕様が先ほどのように、ダウンロードしてこようが同じなんですけれども、このスライドが持っているマスターのテンプレートというものにアクセスすることができるようになっています。で、フォントだとか色だとか、実はここでベースが設定されていて、新しくページをどんどん追加していってもですね、ここで設定されているものが反映されるというふうになっています。で、マスターにも実は構造がありまして、この左側のメニューを見ていただきたいんですけれども、今クリックしているものはですね、これは一番最初のページですね、表紙のページのレイアウトになってますが、それが、いろんなバリエーションがあるわけですね。普通のページだったり、先ほど選んだような2段組のページだったりあるんですけれども、これのマスターの大元のマスターというのが一番上にあるんですね。で、例えばもう全てのページのタイトル、表紙もそうですし、2段組のものも含めてですけれども、一番上に来るものに関してはもう赤字にしたいなんていう時には、この一番上のエリアをですね、赤に変えていただくと。そうすると、すべてのレイアウトで同じようにですね、タイトル部分のフォントが全部赤く変わると、こんなふうになります。で、フォントの種類も変えてみたいということであれば、例えば、じゃあ今度、本体部分のですね、フォントの種類は、今、標準で選ばれているユーゴシックではなくて、例えばもうちょっとポップな書体にしますと。ですね、でももうちょっとフォントのサイズも上げてみましょうと、こんなふうにしていくと、これもやはり他のレイアウトに同じようにですね、こう対応して反映されていくと。で、これでマスターが切り替わってますから、で、このマスター表示を閉じると。そうすると元のですね、スライドにもこれ今適用したものが全て反映されてますし、新しいページを作るというふうなことをやっていっても、どんどんですね、今のフォントの色だとかテキストがどんどん引き継がれて反映されていくという形になります。で、もちろんこの先ほどのマスター、スライドマスターを変更すると、すでに作ったこのページも同じように変更されていくという形になっていますので、いちいちですね、全てのページにアクセスして反映していかなくてもですね、マスターページの操作だけでですね、全てのページを同じようなトーンで作ることができると。ぜひこういったやり方をやっていただきたいというふうに思っています。では、次でですね、もうちょっと進んだ使い方をご紹介するためにですね、最初にダウンロードしてきたこのビジネスプレゼンテーションのテンプレートを使ってみたいというふうに思います。で、このテンプレートにはすでにですね、いくつかテキストが入ってますので、これを使いながらですね、ちょっといくつのご紹介ができればと思っています。で、通常ですね、先ほどサラのページでも見ていただいた通り、パワーポイントの基本はですね、やっぱり文字情報が中心になっていますので、このタイトル部分と本体部分で、本体部分は箇条書きで表示されるというのは基本的な使い方になっています。ただ、 単純な箇条書きだとやっぱり分かりづらい、見た時にですね、文字がとても多くて分かりづらかったり、全体の構造が理解しづらいっていうケースがあります。で、そんな時にはですね、これをこのままパワーポイントの標準機能を使って図に変えるということもできるようになっています。で、今ですね、この本体部分の箇条書きの部分が選ばれている状態になってますけれども、この状態でですね、リボンメニュー上のホームタブの中の真ん中ぐらいにあるですね、段落のところにスマートアートに変換というボタンがあります。で、これを一回クリックしてみます。そうするといくつか、メニューがドロップダウンされるんですけれども、この機能はですね、箇条書きの項目を図で表すと、そういった機能になっています。まあ、いろんなパターンがあるので、いろいろ試していただきたいんですけれども、とりあえずここでは簡単なものを選んでみます。で、左上の左から2番目のものを選ぶとですね、今書いていた箇条書きがですね、こんなふうに構造的な図の形に変換されると。で、これはですね、もちろんどんどん足していくとですね、項目が増えていくと。この上でですね、適当に今入れてみますけれども、こんなふうに構造的に図を作っていくということが簡単にできるようになっています。で、こうしたパターンのものであるとか、あるいは構造図で分かりやすいのはこういう組織図ですね。これも実はスマートアートで作られてますので、本体はですね、こういった箇条書きですね。一番トップに社長の名前があって、で、その下に社長直属の役員の名前があって、で、3段目にはその役員の部下の名前がこう連なっていると。これは箇条書きでも書くことができるんですけれども、スマートアートを使ってですね、組織ツリーのように見せるとより分かりいいと。こんなふうなですね、その同じ情報なんですけれど、見せ方のテクニックですね、をこんなふうに変えるだけでもすごく分かりやすいものになると。やはりそのパワーポイントは、文字をたくさん書いて読むものではなくてですね、パッと見せた時に相手に印象的に伝わるということを重視しなければいけませんので、だらだら文字を書くんではなく、こんなふうに図の構造であるとか、すごくシンプルにまとめて、それを口頭で説明するというような使い方が一番適しているツールになっています。で、パワーポイントの上のテキストの変換方法はこれで分かったと思いますけれども、あとはいろんな写真だとかですね、そういったものを組み込みたいと、きれいにするために組み込む、分かりやすくするために組み込みたいということもあるかと思います。そんな時にもですね、パワーポイントには実は便利な、ツールが備わっています。で、通常こういったスライドですね、割とこう殺風景なスライドにちょっと写真を入れて、分かりやすくしたいなんてこともあるかなと思いますけれども、そういった時にはですね、どこか、写真を置いてあるところからドラッグ&ドロップしてですね、こんなふうに写真を置くなんてことは、もちろん簡単にできるようになっています。で、これは公園で子どもが遊んでるような写真になっていますけれども、もちろんサイズを調整したりだとかですね、トリミングという操作で、上下カットしたりなんてことももちろんできますと。ただどうしてもこういうふうに四角くなってしまいますので、これだとですね、なかなかその文字の邪魔をして見づらいだとか、そういった時もあるかなと思います。例えばこの子どもの写真だけをですね、切り出したいなんてこともあると思います。で、通常これをやろうとするとですね、いわゆるグラフィックソフトを使って背景を消してなんていう面倒くさいことをしなければ、今まではいけなかったと思うんですけれども、実はそのパワーポイントにはですね、簡単に背景を削除する機能みたいなところまで備わっています。ちょっと大きく直してみますけれども、で、この図を選んでいる状態だと、リボンメニューにですね、図ツールというのが出てくるようになっていますけれども、このリボンメニューの一番左にですね、背景の削除というボタンがあります。で、これ一回クリックしてみます。そうすると、このパワーポイントがですね、色合いだとか明るさだとか判断してですね、特定のものだけを浮き上がらせて、あとは消すみたいなことが実はできるようになってます。で、最初ボタンを押した段階ではですね、勝手に判断をして自動的に判断をしてますので、思い通りになってないかもしれませんけれども、今子どもは適切に選ばれてますが、後ろの背景の木はちょっと出ちゃってますよね。これは他のこの地面、芝生の部分と空との明るさの違いでですね、パワーポイントはこの暗くなっているこの部分をピックアップするんではないかと想像して、今こういう状態になっていると。 で、ちょっと自分の意図とは違いますから、森の部分を消したい、木の部分を消したいなということであれば、ちょっとこのレベルを下げてみると、範囲を下げると、まあ、こんなふうにですね、範囲を下げた中で今度は、特定の、暗い部分だけをこう浮き上がらせているというふうになっています。で、よく見ると、子どもの持っているボールの右側、これ他の人のピクニックされてるんでしょうね。他の人の写真もちょっと混ざってます。ちょっとここ消したいですよねと。そういった時にはですね、リボンメニューの左側、この削除モードになった時、新しいメニューが出てますから、背景の削除のところに削除する領域としてマークというボタンがあります。で、これを選んで、このちょっといらないと思われるところをこんな風にですね、こう棒で選んでみると、こんな風にするとですね、実は選んだところの色合いのところを削除してくれると、こんな風にですね、簡単に操作します。することができます。逆に残したいところがあれば、この保持する領域としてマークというふうなものを選ぶわけですね。例えばちょっとこの影だけ残したいなということであれば、選ぶと影が残る。ちょっとこの暗さと明るさのバランスで上半身が消えちゃいましたので、もう一度保持する領域としてマークをここに適用すると、こんなふうに残ってくるわけですね。で、まあこれでいいなということであれば、変更保持というボタンを押すと。これでですね、今この子供の写真が背景が削除された状態で、削除された背景は完全に透明になりますから、子供の写真だけがこう浮いた状態で、この、テキストの上だとかに、貼ることができるということですね。まあ、こんな操作も、まあ昔であれば高価なグラフィックソフトでなければできなかったんですけれども、今のパワーポイントはここまで簡単にできますので、非常に印象的なスライドというものも簡単に作ることができるようになっていると。で、この写真をですね、表示させたり消したりというだけではなくて、このプレゼンテーションの上で動かすなんていうこともできるようになっています。で、どうするかというと、この同じアニメーションメニューの中にですね、アニメーションの軌跡効果というのがあります。で、これを選んでいただくと、そうするとですね、この今、置いてある写真をですね、どのように動かすのかというようなメニューが選べるようになっていると、まあ、こういうその図形の形に動かすなんてこともできますし、まあ、単に上下左右に動かすみたいなこともできるようになっています。で、例えばですね、このバウンドというものを選んでみると、そうすると、これまだ編集モードですから、まだこの場では動かないですけれども、例えばこれで同じようにアニメーションモードに変えてみると。で、今表示されてます。で、これをこのスライドをクリックするとですね、今設定したバウンドの動きをしてくれると、こんな感じですね。まあ、こんなふうにですね、パワーポイントの上に貼り付けたいろんなもの、これは写真だけではなくて、丸、バツ、三角、四角のようなオブジェクトと呼ばれる図形もそうですし、実はこの表示されているテキスト自体も動かすことができるようになっています。まあ、もちろんあまりこういったものを多用しすぎることでですね、非常にかえって分かりづらくなるケースはあるんですけれども、例えばですね、非常に多くの情報を表示させなきゃいけないような場合に、それをですね、単にたくさん表示するんではなくて、画面を切り替えたり、左右からこう出してみたりということで、その意味を持たせて、画面を切り替えていくようなことをテクニックとして使うとですね、そのプレゼンテーションとしてより分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。ここまでご紹介したのは、まあ、ごくごく基本的な考え方、作り方とテクニックだけですけれども、もちろんパワーポイントにもっといろんな機能がありますので、どんどん使ってですね、使い慣れていただいて、まあ、ご自身が使いやすいような、説明しやすいようなですね、スライドの構成、作り方だとか、そこに適用できるテクニックみたいなものは身につけていただければというふうに思います。